聖書を演じいたします。あなたを作り、あなたの母の体内にいる時から形作って、あなたの助ける主はこうおせられる。恐れるな、私のしもべヤコブ。私を選んだエシュルンよ。私の潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。
ありがとうございました。それでは本庁は、あなたという存在は神に起源があると題しまして、中西牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
改めましてもう一度おはようございます。田原先生、来年の春まで日本各地の教会に、行かれます。そしてまた第5期の働きをしていかれますので、先ほどお聞きした障害者のための働き、こういう中心をした働きですが、本当に現地の人たち、スタッフの方々が導かれて、本当に現地の人でそういう働きがなされていくための良き、まあ、指導ができるようにと心から祈っております。先生のためにぜひ覚えて祈っていただきたいと思います。さて今日は、あなたという存在は神に起源があると、今までで一番長い題かもわかりませんけれども、聞けました。私、例えば、最近は日本で随分と悪質な事件、殺人事件が起こります。また、理解しがたいような犯人が出てきて、そしてこんなことをやるのかと、唖然とするような、そういう事件が多いわけですね。でそういう事件のたびにテレビなどを見ておりますと、まあ、解説者、コメンテーター、専門家がやってきまして分析を始めます。この犯人の背景というのは、実は家庭で愛情を受けなかった、十分じゃなかった、あるいは虐待を受けた、いじめを受けた、こういう背景があるんですというようなことを言うわけですね。でそれを聞くたびに、私はもう出口の見えないような、そういう何か大きな壁にぶつかったようで暗い気持ちになるんですね。皆さんもそういう方がいらっしゃると思います。しかし私はそういうような専門家の意見を聞きながら、果たしてそれは本当かなというように、聖書を読むに従って思うようになってきたんですね。人間は環境の産物だ、ある人はそう言います。皆さんの中にも環境の問題で悩む方が多いと思うんですね。自分はどうしてこんな環境で生活しなきゃならないんだとか、どうしてこんな弱さを持って生まれて、そして生きていかなきゃならない、そんな環境なのか、こんな風にして悩む方が多いと思います。確かに環境の産物と言われればそうかもわからない。しかし、人は一生環境に支配されて生きていくんでしょうか。そうじゃないということを今日お伝えしたいと思うんですね。お祈りしてご用意したいと思います。天のお父様、今、御言葉が朗読されました。あなたの御言葉によって人は生きると、イエス様が教えてくださいましたが、どうか私たちに、あなたの御言葉が真理となり、生活の中に、心の中に、家庭の中に、人生に、その御言葉が生かされますように、信じ受け入れられますように、お一人お一人を豊かに祝福してください。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、人は環境の産物ではないという一番大きな理由を申し上げたいと思います。それは、あなたがどのような環境で生まれた方であるにしても、あなたという存在は、その命は神に起源があるからなんですね。44章の2節をご覧いただけますか。あなたを作り、あなたを母の体内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこう仰せられる。人間は、環境の産物ではないんですね。 親の遺伝子を受けたかもわかりませんが、それを超えた存在、あなたの命を母の体内のところから仕組み、そしてまた計画し、形作ってくださったのは私だとおっしゃるんですね。なるほど、あなたは育ってきた環境において無視されてきたことがあるかもわからない。とんでもない人に出会ってしまって歪められたかもわからない。環境はそういうところで生まれ育ち生きてきたかもわかりませんが、人は環境の産物じゃないんですね。あなたの命、あなたの存在を決め、命を与え、そして計画をし、生み出し、導かれたのは神だと聖書は言うんですね。実はこの箇所というのはいろんなところ出てくるんですけれども、もう一箇所開けておきたいと思うんです。詩編というところの139編、ここに戻ってきますが、詩編139編の13節から16節、詩編139編ページ数で言いますと、第3版をお持ちの人は1046ページ、第2版をお持ちの人は960ページだと思います。それでは、詩編139編の13節から16節までお読みします。それは、あなたが私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。これは139編の表題を見ればわかるように、ダビデの賛歌たるように、ダビデが作った歌です。ダビデもとんでもない大それた罪を犯してしまった人でした。しかし罪の遺伝子、母は私を罪のうちに身ごもりましたとあるところで語っているように、彼もまた罪の性質を受け継いだものに違いない。しかしダビデはもう一つのことを知ってたんですね。それは私を母の体内のうちで組み立て、内臓を作り、そして骨組みを一つ一つ計画され、生み出してくださったのはあなたでした。皆さん16節を見ますと、あなたの目は胎児の私を見られって書いてあるんですね。これは興味深い言葉です。人はいつから人間になるのか。興味深い問題です。精子と卵子が結合して、そしてその時から人間となるのか。ある人はそう考えるでしょう。あるいは人格が生み出される何か特別の機関というのがあるのかもわからないという人もいます。しかし聖書は、機関がどうであれ、お母さんのお腹の中にあなたが胎児であったその時に、私という言葉を使うんですね。胎児の私、人格のある私という言葉を使いながら、おそらくダビデ自身も意識はなかったと思います。しかしそういう胎児の自分を神がご覧になっておられる、私を見られたというんですね。愛の大きさは時間の長さに比例するとよく言います。それならば、神はあなたが意識していなかった時に、お母さんの体内にいた時に、もうすでに神ご自身があなたの命と存在と、また人生を計画していらっしゃる。その創造者である神を知ってもらいたい。私はいろんな方々とお話をしてきて思うことは、人生にはどこかの向きを変える時が必ず必要だと思うんです。今まで地上に思いが這いつくばるようにして見ていた思い、ある人はお金を、ある人は仕事を、ある人は健康を、ある人は能力をって言って、そういうものにずっと縛られて、人と比較しながら自分はこうだ、ああだって言って自分を憐れんだり、あるいは傲慢になったりする、そういう人生のある見方をしている時があると思う。しかしその見方から違う見方に、
創造者である神を仰ぐことができる人生、その価値観が変わっていく、使命感が変わる、世界観が変わる、こういうことがどうしても必要だと思うんですよ。聖書は環境の産物だと考えてきた、こんな家庭に生まれたから、こんな性格だから、こんな能力しかないからといって、そういう環境の産物のように思ってきた人生から、聖書は、いや、環境の産物ではない、私があなたに環境を与えた、私が命の創造者だって言うんですね。皆さん、何度かお話ししたように、あの有名な三重苦の生涯を受けたヘレン・ケラーを導いたサリバンの生涯というのは、最悪の環境で始まったでしょ。お父さんはアルコール中毒患者、しかもお母さんは夫婦喧嘩が絶えない、そんな家庭の中でお父さんが暴力を振るう、そういう中に彼女はとうとう過労死で死んでいくでしょう。弟も後追うようにして死んでいく。お父さんはそれを知って蒸発をしてしまう。お父さんは娘を捨てたんですね。そんな家庭環境で彼女は孤児院になりました。誰も引き取ってくれない、そんな中で彼女は孤児院で生活を余儀なくされるわけです。大人なんか信じるもんか。最悪の環境の中で口も聞かない、冷たい暗い目をした、そういう彼女は12歳まで育ったわけでしょ。しかしその個人で生まれて初めてイエス様の生涯を知った。イエス様がどんな生き方をしてこられたか、イエス様がどんなに神の子としての深い愛を持って、当時見捨てられるような人たちにたっぷりと時間をとって、一人一人に声をかけられ、そしてその人の社会復帰をすることができるまで回復させてくださる。当時はパリサイ人や立法学者たちが幅を利かせていた、そういう中にあって、イエス様はそういう人々とではなくて、むしろ会員の女、盲人、あるいはまた言葉の障害のある人たち、あるいはまた社会的に底辺の中にいる主税人、そういう人たちと時間を作り、弟子にまでされた、そのキリストの愛の大きさを彼女は知る。そして挙句の果てはイエス様は十字架の上で貼り付けの刑にある死刑を宣告されて生きる。恨んで当然だ、彼女はそう思った。でもイエス様の口から出てきた言葉、父を彼らを許したまえ、彼らをそのしていることが分からずにいるのです。なんという違い、自分は大人を憎んでる、親を憎んでる、父親を憎んでる、環境を憎んでる、だから話をしない、そんな風にして固く心を閉ざしてきた自分、恨んで当然なのに。病気を治してもらった人もいただろう、イエス様に優しい言葉をかけられて社会復帰ができた人もいただろう、でも全部黙った、都合が悪い時には全部自分のことを考えて黙ってしまった、その人たちのために父を彼らを許したまえと祈られるイエス様の愛、彼女はの心は溶けました。そしてイエス様を受け入れてクリスチャンになったんですね。12歳の時です。6年間さらに個人で生活をしますが、彼女は高校卒業式の朝祈りをするわけでしょう。神様、どうか私よりももっとひどい生涯を歩んできている子供の教師として私を導いてください。そしてやがて導かれたところに、聞くことができない、話すことができない、見ることができないという三重の障害を持っているあのヘレン・ケラーのうちに導かれていったんですね。サリバン先生の環境は最悪でした。皆さん、もしもあなたが最悪の環境だと思われることがあるとしたならば、その環境を超えて神があなたを愛し、あなたに命を与え、お母さんの体内にいる時から人格として見出し、あなたを愛していらっしゃる神、その神を知っていただきたいんですね。これが第一のことなんです。環境の産物ではない第二の理由は、偉大書に戻りますと、神が恐れるなと語られるということなんですね。44章の2節を見ますと、あなたを作り、あなたを母の体内にいる時から形作ってあなたを助ける主がこうせられる。恐れるな、私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンヨ。エシュルンヨというのはイスラエルの別の表現です。そしてそれは真実には生きていても弱い、 そして失敗の多い落ちこぼれのような表現、それがエシュルンという言い方だったんですね。小さな国イスラエル、そのイスラエルに向かって神は恐れるなと言われるんですね。環境を考えた時に恐れる場合があると思います。しかし聖書の中に恐れるなという表現は44回出てきます。そしてこの恐れるなという言葉を調べてみますと、神がおっしゃるとき、神が人に恐れるなと語られるとき、それは必ずと言っていいほど単に私たち人間が恐れているから恐れるなと励ます言葉としてではなくて、必ず私たちの人生において今まで経験をしなかったような、今までの知識とか今までの経験とかを超えた、人間的な思いを超えて神が素晴らしい計画を持っていらっしゃるときに語られる言葉、それが恐れるな。だから必ずそれに約束が付随しているんですね。一番有名な言葉で言えば、あのイスラエルの民がエジプトを脱出してカナンの地に行くときに航海に先日詰められました。エジプト軍が追いかけてきました。後ろは航海の海です。もうどうすることもできなかったときに神はモーセを通して言われたんです。恐れるな、私があなた方になす技を見よって言って、恐れるなと言われた言葉がどう展開していったかというと、後悔をモーセが杖を手に天をに高く差し伸ばしたときに後悔の水が分かれて陸となってそこを渡っていったという話が出てくるんですね。神は恐れるなと言われるときに、それは必ず大きな約束が伴う。だから皆さんがこれから聖書をお読みになるときに恐れるなということが出てきたら、必ずその後に何かがくっついていますから、それを深く確かめていただきたいんです。だから私にとって恐れるなと言われる言葉が出会ったときには、それはワクワクするような言葉なんですね。じゃあ何なんでしょうか。イザヤ書の44章を見ますと、恐れるな私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ。3節、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。二つの約束がある。一つは潤いのないところ、乾いたところ、水のないところを豊かにするということです。あなたの人生の不毛のように見えている、実りがないように見える、そこに私は豊かな潤いのある人生、祝福を与えるということです。第二は、あなたの家庭、ここを祝福の場所にする。私の祝福をあなたの子孫に注ごうというのは意味がある言葉でありまして、イザヤの時代、この預言者イザヤが書き表した時代というのは、その当時イスラエルという国は二つの国に分裂していました。北王国と南王国、そして北王国は当時の最大の帝国であったアッシリアという国に滅ぼされて、もう連れて行かれた状態だったんです。そしてアッシリアは今まさに南王国を攻めようとして様々な攻撃を仕掛けていた時代だったんですね。だからお父さんが殺される、言葉も変えられる、あるいはまた兄弟が別々で暮らさなければならない、そういう家庭分裂と家庭破壊、こういうものが彼らのイスラエルの人たちには本当に恐怖となっていたんですね。そこで神は語られるんです。私の祝福をあなたの子孫に注ごう。神様はあなたの人生、あなたの家庭を祝福すると言われた言葉なんですね。ですから神が私たちに恐れるなと言われたときに、そのような御言葉の約束を持って私たちの人生にも語られるということなんです。皆さん、31歳になって私に望ましいのは死だけだと言ったのは誰だと思いますか。絶望的な言葉を書いていますが、それはあの看護師の鏡として歌われているナイチンゲールが31歳になった時に、自分に関して絶望的な思いの中で日記に書いた言葉なんですね。31歳になって望ましいのは死だけだ。あるいは 誰が惨めだと言って私ほど惨めなものはいないだろう。選挙すれば敗戦に次ぐ敗戦で、もうどうすることもできない婚約者もにも死なれてしまったあのリンカーンが、自分に自信がなかった時に自らを語った言葉なんですよ。ユーモアのある才気のある大統領として、アメリカで最も素晴らしい大統領として今も言われるリンカーンが、自分に自信がなかった時の言葉なんですね。私ほど怒りっぽくひがみやすくひねくれたものはいないだろう、と言ったのは誰だと思いますか？教育事業と国際関係に活躍をし、人格者として本当に多くの人から尊敬を受けている、あの前の五千冊の肖像の二戸稲造が語った言葉なんですよ。環境の産物でしょうか？環境の産物だという思いが払拭される必要があるんですよ。そのためには命の創造者、そしてあなたの人生を恐れるなと語り、具体的にあなたの人生の将来を見て祝福をなさる神にあなたの人生を明け渡すことなんですね。二戸稲造という人は、実は本当に日記を、伝記を読んでみますとですね、彼は5年に一度訪れるうつという病気で悩んでいました。彼がうつになりますと、秘書に命じて自分の部屋に閉じこもって、カーテンを全部閉め切って、誰とも面会はお断りというほど人と人と接触できない、そういう病の中に倒れたんですよ。しかし彼は病気があるという障害を持ちながら大きな働きをしていったんですね。皆さん、あの神谷美恵子さんという方ご存知ですか？神谷美恵子さんというのは、今はありませんけれども、四国の長島というところに愛生園という昔のですね、大の特別の施設があったんですね。その大の病院、今はハンセン病ですが、そのハンセン病で精神科のお医者さんとして活躍された方なんですね。本当に素晴らしい人です。でこの方の働きは、随分いろんな本を書いていらっしゃいますけれども、この方の有名なのは、今の天皇のお妃、美智子妃殿下が随分いろんな心の痛みを感じられた妃殿下であったんですが、この方のカウンセラーとして良き友としていつも励まし続けたのが神谷美恵子さんですね。で神谷美恵子さんの叔父にあたるのが、長くなりましたが、二戸稲造というんですよ。二戸稲造おじさんが、神谷美恵子さんがまた幼い時に、少女の時に家にやってくる時の思い出を神谷美恵子さんが伝記に語っています。二戸おじさんがやってくると、私の方を柔らかくつねって、美恵ちゃん元気だったと、眼鏡の奥で優しい眼差しで私を微笑んでくれる。その微笑みを見ると、自分は勇気をもらったり元気をもらったりしていましたって書いてあるんですよ。二戸稲造は自分ほど怒りっぽくひがみっぽくひねくれたものはいない。人生がどういう評価を下すか、それは人が下すかもわからない。あなたが下す必要はないでしょう。しかしあなたが大事にしなければならないのは、あなたは環境の産物であり、環境から逃れられなくて環境に支配されて人生を生きるんだというものの考え方、生き方なんですよ。そのためにあなたに命を与えなった創造者である神を知ることです。あなたが考えたところで小さなちっぽけな人生の計画しかないでしょう。そうではなくて、あなたに恐れるなと語り、そしてあなたの人生を豊かに、潤いのある豊かな家庭を祝福してくださる神がいらっしゃる。その神を覚え、受け入れ、お従いして人生を進んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、命の創造者である神、あなたは私どもが母の胎内にいる以前から、私ども計画したと御言葉に記されています。そして胎児の私という言葉をダビデが語ったように、
そんな私たちが無自覚な時から人格を持つ存在として見ていてくださいます。なるほど、弱さもあります。障害もあります。また問題もあります。課題もあります。悪い環境かもしれません。しかし、あなたはそんなことを一つもおっしゃいません。恐れるなとおっしゃいます。私はあなたを潤いのあるところに導くと、またあなたの子孫を豊かにするとおっしゃってくださいます。天の父様、あなたのお言葉を信じたい。この中にはそのような思いの中にある方がいらっしゃると思います。どうぞ信仰を与えてください。どうぞお一人お一人に生ける信仰を与えて進ませてくださるよう心からお願いをします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。